宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします。超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。第207回目、4月15日の公開です。ということで
見て、あ、ラジオで見てって結構
見て
わー綺麗って聞いてる人何もわかんないから、
これ相模原の、
はい、
市長、市役所通り、
はい、例のとこですよね。
西門でしたっけ。
西門から市役所に向けてのずっと
写真を今お見せします。
そうですね、
ちょうど満開の時の写真ですね、はい、もうあれから2週間ですかね、
うん、
もっとかなだいぶ経ちましたけどね、
はい、
という今日ね、うん、収録日じゃない放送日なんですけどね。花見しました？
花見はしてないですね。でも見たというか、うん、車乗っててもそうですし、うん、で今回はバスに乗ってちょっと行く予定が行くとこがあって、うん、で相模原駅から市役所の前を通って行くバスに乗ったんですけど、うん、もうちょうどこの桜がすごく綺麗な時期で、うん、相模原の駅を出て全然動かない。
ああ、でも動かないのが嬉しいんだよ。
それが意外にの桜の通りになったら案外進むってそこに行くまでに右折でその道に入るんですけど、右折がなかなか行かないっていうので、
桜が見えないけど、
そうです、建物ばっかりで、
ゆっくり行こうかなと思ったら割と
意外に進みが早いなっていう。
なぜさん行きました？
行ってないんですよ。やっぱ人がめちゃくちゃ多いところには僕は行かない習性があるんで、けどやっぱ見たいな、歩きながら見てるんですけど、ゆっくり見る時間もないからどうしようかなと思ってたら、駅前のお花屋さんに桜が売ってたんですよね、
うん、
だからそれを2本くらい買ってきて今家に挿してあります。
で、あの人は家の近くの人に、あの人売ったんだわって言って、
いやいや、
そうそう、
正直に言えばなんとかリンカーン大統領みたいになれるのに、
ワシントンだよ。
もう何も調べずに人に言った
ら素で間違えたね。
でもマラソンの練習の時とか、なんかこう川沿いとかにある、
ね、夜だからね、走る
夜桜、市役所走る、市役所通り走ると夜桜見物できたのに。
市役所に行くまで大変だよね、俺のところ、
う
ん、
だからそれぐらい走るってことですよ。
今日は恒例の一人一ネタでございます。
はい、じゃあ私から。
いや、そんな喋りたい感じだったら
もう
ナセルさん感じて
前のめりで
じゃあいいですよ。
ちょっとナセルさんに今日ねプレゼントしたんですよ。
あら、何ですか？
あるもの、ほらチラッと見えてるでしょ。
あ、コナンだ。
そう、コナンのね、
はい、
なんか新聞と、
うん、
チラシをお渡したんですけど、
お、
映画見てきました。
今年の春の、
コナンじゃない映画見てきました
コナンまだこの時はやってない。
コナンこれから、ね、始まるというタイミングで、
はいはい、4月12だから始まったばっかりか、
あ、そうなんですね、
見てきましたけど、コナンがなんかバンバンコマーシャルしてるタイミングで映画見てきて、
うん、はい、
なんならコナンを見た気持ちで、はい、いますけれども、ドラえもんを見てきました。
お
ドラえもんのね、宇宙、なんとかです。
いやいやいや、見てきたばっかりでしょ。
月面、なんとかです。なんか正確にさ、これ難しいんだよね。なんか、じゃあ言います。月面探査機。ドラえもんとのび太の月面探査機。です。探査機の機はシルスっていうしね、機械じゃなくてね、探査すると、そう、面白かった。
月に行く話ですか？
月にウサギがいたら面白いよねっていう。
どこから始まる？
うん。まあネタをもう俺完全ネタバレできちゃうから。
そうですね。
危険を犯したくない
ですね。そうですね。
いや実はですね、僕ねこれ私の大好きな。ラジオ番組で、
はい、
水田わさびさんがですね、
うん、
ゲストに出たんですよ。
お、
それで、この番組を紹介してたので、あ、番組じゃない、この映画をね。まあ、映画紹介のためにラジオ番組出てたといえば出てたんだけど、うん、で、とても、 はい、面白いそうだなと思ったら、うちの息子が、ぜひ、あの、実はドラえもんに行きたいんだって言うから、じゃあ行ってもいいけど、ぐらいの感じで、本当は俺もノリノリだったという気持ちで行ってきましたけど。
ドラえもんの絵が深いですからね。大人が見ても面白い、
うん。で、今日ちょっと話そうかなと思ってたのは、その、ラジオ番組で話してた水田わさびさんの話なんですけど、よくほら、大山信代から変わって、声優が変わって、やっぱり大変だったんじゃないかっていう、ね。で、それは大変だったみたいなんだけど、なんか、今の映画って、あれは藤子 F 藤代先生ですか？
はい。
藤子 F 藤代先生の原作に、やっぱり立ち戻ろうっていう、そういうコンセプトを、この数年持ってるらしいんです。で、それが、すごく大事だ。のじゃないかと、別に前のが悪かったっていう意味じゃなくて、僕らのね、子供の頃から楽しんで大山信代の僕ドラえもんにね、ちょっとこう
全然似てないですけど ね
全然似てないですけど、そこにこ そう最近聞いてないとさ、なんかにもう似せることも難しくなってくるよね、でそう、それをやってきたんですけど、今回のやっぱり見てて思ったのは、あ、原作に忠実ってこういうことなの、原作に忠実ってか、ね、原作に忠実にしようというコンセプトってこういうことなんだなっていうのよく分かったんですけど、なんだと思います？あれ、ナセルさんこれ知ってるかな？
もうこんな。
なんか、
その伸びたがあまり何もできないけど、こう、何でしたっけ？
僕のイメージね、僕の言葉にしちゃうので正しいかどうか分かんないんですけど、ドラえもんがちょっとこう、ヒーローだったんですよ。
うん。
要するに、のび太くんがダメで、そののび太を完全に助けるヒーロー、強いヒーロー。でも、もともと描いてたドラえもんって、弱いドラえもんなんです。ミスが多いっていうか、ドラえもんも失敗しちゃうんです
。はいはいはいはいはい。
だから、のび太くんの失敗を助けてるんだけど、結局助けてねえじゃねえかみたいな。
言う時もあるみたいな。
そうそうそうそう。はいはい、もちろん前のドラえもんもそういうのがあったらしいんだけど、もともとはそういうのがあって、ドラえもんも大失敗みたいな。最終的なオチが、ドラえもん、ドラえもん出さなきゃよかったじゃん、道具みたいな。なんかそういうオチとか。
あ、そありますね。
漫画とかはそれ多いね。だ
それが元なみたいですね、そこになんか立ち返ってるみたいで。
はいはい。
だから、ここでドラえもん出すでしょっていう時に出さなかったりとか、ここで出すでしょって言った時に、なんか、それっていう道具を出すみたいな。それがちょっと今回の映画にも活かされてたので、とても面白かった
な。なるほどね。
僕らね、ほら、前の世代と今の世代を比べられるので、それは幸いかなと思いながら。ね、まあ、アニメとかね、映画の世界なのでね、そういうことなんですけどね。まあ、そんなことをちょっと今日、映画話として、ナセルさんのお箱ですが、
はい、
話してしまいましたけれども。
はい、
はい、以上です。
はい。
じゃあ、ナセルさんはコナンの話ですか？
コナン、まだやってないからね。まだやってないから、僕はですね、ラーメンの話したいと思います。
あら、珍しい。
この前、ちょろっと話したかもしれないんですけど、一蘭って豚骨スープで有名な一蘭が、はい、新宿に豚ゼロの豚骨ラーメン、豚骨風ラーメンか、の店を出した。っていうのを聞いて、ちょっと気になってたんで、行こうかな、行こうかなって、ちょっとこう、探りを入れてたら、Facebook を見たらですね、タクちゃんが息子さんと一緒に二郎ラーメン行ったの、あれ。
二郎じゃなくて、二郎っぽいって言ったらいいかな。
なんか山盛りラーメン食べましたっていうのがあって、じゃあ俺もラーメン食べようっていうので、う
ん、俺のせい
一蘭行ってきました。
はい、
で、今までの一蘭を知らないわけですよ、僕。
そうですよね。
なので、普通、今まで行ったことのある人に言わせたら当たり前だよって言われたんですけど、うん、こう、区切られてるスペースって言ったんですか、
うんうんうんうん、
食べるのに集中してほしいからっていうので、隣の人とも話せないみたいな、個室みたいなところに通されて、食べて、で、そもそも高い。
おう。どう ?890 円
いや、
もっとした。あ、そう、特別なラーメン。
特別ラーメンだから、1000円ちょっとぐらい。
おぉ、結構な。
で、トッピングが少ないんですよ。
ああ。
それでいて。
やっぱ制限があるから。
けど、卵とかつけたっていいじゃん。海苔とかだってつけたっていいじゃん。
でもダメ。
いや、だからそれが、乗ったやつだと1800円くらいして。
あはははは。
いっぱい。
元が高いから。
元が高いみたいですね。ラーメンと、ネギと、 なに、唐辛子って言ったらいいの？
ああ、ちょっと、あの、味のついた。
すするやつ。うん、だけ
あ、まあ、一番シンプルな。
一番シンプルで1000円超えて。
ん、何味？
豚骨風味。
で、実際は
俺、豚骨の味知らないんだよね。
もっと、昔食べたのも覚えてない？
昔のも覚えてない。
だから、臭いみたいな。
ちょっと。匂いはしなかったのよ、ほとんど。
鳥かね。
で、それ調べたら企業秘密って教えてくれなくて。
入ってんじゃねえ
の？入ってんじゃねえのと思って。
はいはいはいはい。
そんな、そこ秘密にされたら困るね。ね、
で、まあ一緒に行った人に聞いたら、うん、豚骨の味だねってやっぱり言ってたんで。
豚骨はどうにかして再現させたんですね。
どうにかして再現してるけど、企業秘密ってところはやっぱ気にはなるかな。
あ、じゃあ、その一蘭を食べたことがある人がそれを食べても、まあそんな違和感ないかなっていう。
って言ってた。あ、けど高っって言ってた。
まあまあそうですね。
でも一蘭高いよね、もともとね。
890円でも高いよね。
それ多分シンプルな、一番シンプルなやつで、そのぐらいじゃなかったかな。
ね、相模原にもありますよね。
なんも話のネタに一回行くのはありかなと思ったけど、二回目行くかって言ったら、池袋にできた牛肉ラーメンの店行くかな。
それが値段が800円とかだったら、また行くかな、みたいな。
一覧の？800円でトッピングまであれば、まあ普通のラーメンとして食べるなら行くけど、やっぱ特別ラーメン感が出すぎて値段がこうプラスになるのは消せない。
美味しかった？
あ俺はね、ちょっと合わない。
完全になんか損した感じしてる。
そう。
大事だよ、失敗は。
白湯ラーメンとかのは全然美味しいもん。
ああ、好みですね。もうここはね。
そっか。
やっぱりね、あんまり食べてないものは美味しいってあんま感じないのかな。
あと一覧行くならやっぱり豚骨だよねって話なのかもね。
かもしれない。
まあどちらかというと、海外から来た人を、
抜けって言ってたけど、やっぱいないよね。
いなかった。
いなかった。ムスリムでしょ？ムスリムいなかった。俺が行った時は。いや、高いもん。
そうそう。うちが行ってる、この間、下の子と行ったラーメン屋さんは、塩なんですよ。うん、塩の、二郎っぽい塩なんですよ。で、二郎っぽい塩ってすごいなと思いながら、これ、豚骨じゃないから、ナセルさんいけんじゃねえと思ったけど、焼き豚いっぱい乗ったわ。ダメだわ。
やっぱ、バイタンの美味しいラーメンがいっぱいできることを僕は祈ってますね。
はい。
はい。じゃあ最後、カズくん。
はい。じゃあ、何しちゃえばい
い？今から考えてる。
うん。
じゃあ、前回言ったほら、トヨタとさ。
いや、それまだ調べてないし、
ね。調べてない、まだ調べないか。
この前ですね、ちょっとチョコをまた買っちゃいまして。
はい。ハマってるね。
そうなんですよ、最近。ポリフェノールっていうのがチョコに入ってる。
うん。
で、それがまあ、体にいいんですよっていう。はい。ちょっとこう、噂を小耳にしまして。
事実だと思います。
結構みんな知ってるよ、それは。
そして、ポリフェノールはチョコだけでもないですけどね。
まあそうなんですけどね。はい、で、まあ結局カカオのこの割合が、で、このチョコのこの味とか、いうのもどんどん変わってくるんですけど、はい、このスーパーで、このチョコの欄を見てたら、カカオ 95% だった。
はい、あー、知ってる。
そのシリーズがあるんですよね。はい、あの 85%
と70% とか。はい、ありますね。
この3種類があって、はい、どんな味なんだろうと思って、うん、で、90何パーセントはもう苦いですとかって書いてあったかな、
うん、
って書いてあったんで、
はいはい、
ちょっとそれはやめようかな、
はいはいはい
で。70何パーセントだったら、はいまあ、その中では下なんで、
いいセンス。
だから真ん中にとりあえずしようと思って、
真ん中は80いくつだよ、ね
はい。
はいはいはい。
で、80何パーセントの買ってみて食べてみたんですけど、
はいはいはい
はい、まあ、
ダメでしょ。
違和感ありありで、
ねうん。70ぐらいがギリギリみたい。美味しさと、ねうん、そしてあのポリフェノールの、うん、なんていうのこう、効能がある、
は
い
うんうん。
いいバランスぐらいなんでしょうね。
誰かが言ってた。
でも。99% 食べた俺。
あ、でも私ね、80何%の、こう、最初の、あれは袋詰めになってるんで、
うん、
1個食べた時は、あーって思ってて、
うん、
で、まあ結局その入ってる箱を、はいはいはいはい最後まで食べたら、
はい、
最後の方は案外、
いけた。
なんか、これはこれで、
そうだよね。
あるのかなと、舌が慣れてきて、 じゃあなくなったから次90何パーセントの買ってみようと思って食べたら、うんうん、いやこれこれ
最初からきついっしょ。
きついで。
いや癖になるよ。
うん、多分そうなのかなと。今、ちょうど2袋ぐらいしかまあ食べてないんで、これを食べ終わった頃には、私はもう90何パーセントじゃないとダメな口になってしまってるのか。
じゃないとダメじゃないけど、あれはああいう食べ物だよ
ね。なのかなってね。
コーヒーに合う。
あ、なるほど。
うん。
コーヒーに合うんだ。
だから、反対かな。コーヒーをちょっと甘くして
。ああ、そうだと思う、そうだと思う。ね、
で、チョコを、うん、それならわかるかな。僕は逆に甘いチョコレートとコーヒーを飲むのが好きなので、
うん、
だからあのチョコと普通のコーヒーでは厳しいかな。
甘いチョコレートと甘いコーヒー？
甘いチョコレートと何も入れないコーヒー、ブラックかな。
はいはいはい、
だけど、あのチョコとあのコーヒーだとちょっときついかな。なんか薬だよね。
確かに。
漢方みたいな感じになってくるよね。
そういうつもりで食べたらそれはそれで。そんなもんかって思いますし。
あ、なんか胃に来そうな感じが、ね。胃が荒れるみたいな感じ。
感覚的にね。
めちゃくちゃいいでしょ。
感覚的によ。
口のこのね、
そうそうそうそう
味の感じがね。
そうそうそうそう。
でもまあね。
体にいいのは、ポリフェノールとかでしょ？
うん。
ポリフェノールって何がいいか知ってる？
何がいいか
何にいいかってことでし
ょ？肝臓。そういうことじゃない。
超適当に言ったね。
ナフルさん知ってるから。
え、なんで知ってるんですか？
血液循環とかじゃないの？
ああ、ちょっと違う。抗酸化かなんかでしょ？抗酸化作用かなんかでね。
はいはい、はい。
年取らないとか。なんか、そんなじゃなかったっけ？ほら、みんな適当に。そう言ってるけど。こんな感じです。適当に。
そうです。皆さん、よかったら、ね、このシリーズ。大量に袋に入ったシリーズもあるみたいなんで。慣れた頃にはそっちの方にも。
ね、今年なんか、赤いチョコレートが出たらしいけどね。
う
ん、赤いチョ
コレート。あれ、俺、なんか書き物するときとかに、2、3個一気に食べて、うん、机に向かうと、まあ、文章が書ける書ける。
そんな作用があるんですか？
ないと思うけど。
やっぱ集中力上がるんだよ。
ああ、なんだろうね。ギャバとかね。
そんな感じかもしれない。
ギャバ。
まあいろいろあるんですね。
知ってるようで知らないような適当な喋りをしてますが、
はい
はい。
DJ たくちゃんのランランラジオは楽しいな。
皆さん〇〇ロスってあります？
ああうん4月に入ってありましたね。
ありました。
はい、まあ私があったというよりは変わったんだなーっていうのが。
ね、
うん。
これ、アマちゃんの時にアマロスとかね、ありましたよね。
ありましたね。
なぜありました、なんか。
そんなにないな。
私ね、でかいロスを、
あら。
この春、荒川京慶デイキャッチロスです。
あ、終わっちゃったんですか？
終わっちゃったんですよ。
終わったんだ。
終わっちゃったんですよ。もうラジオ界騒然。
突然。
そうです。あと、前回、お話しした、マキタスポーツ食堂も終わっちゃったんですけど、それはね、1年で終わっちゃったんで、あんまりショックでもないんですが、それ、ショックでもないのと、まあ、食材こんだけ言ってたら、そのうちなくなるだろうなと思ってたんですけど、うんうん、荒川京慶デイキャッチ、ちょうどね、僕調べたら、うん、去年の5月に、私多分ね、喋ってるみたいなんですよ。
うん。
これランランラジオで。
なるほど。
ランランラジオが始まって直後ぐらい。1回目か2回目ぐらいの時に、うん、もう鉄板ネタとして、う
ん、超鉄板ですね。
荒川京慶デイキャッチを、紹介したんですけど、うん、この春亡くなりました。
あら。
実はね、2月かな、2月ぐらいに、京慶さんがポロッと言ったんですよ。
やめますって。
やめますはみたいな。
お
僕、なんだっけ、iCloud、ラジオクラウド。
ラジオクラウド。
で聞いてるので、何回でも聞き直せるんですけど、やっぱり言ってたみたいな。で、そのまま本当にどうなるのかなと思って、3月の終わりまで来たんですけど、本当に終わっちゃいました。
残念。
そして最後の1週間はなんかこう、なんだろうな、感情の起伏が激しいまま聞いてました。
情緒不安定になっちゃった。
そう。面白いけど終わっちゃう。面白いのに終わっちゃうみたいな。これ最後の挨拶、山田五郎さんのこれ息子に聞かせなきゃみたいな。
だいぶ家族の方が大変だったでしょうね。ちょっとね、お家でね。
ちょっと不安定に。
いいともが終わったような感覚？
わかんないけど、でも、もっと昔から聞いてた人にとってはすごいだろうね。24年ですって。
あー、すごい。24年、ね。うん、すごいですね。
1995年。
あ
ー。で、うん、だから本当に平成で終わったんだよねっていう。うん、まあ、平成始まってから、平成何年って言ったかな ?7 年だかなんだかに、7年だか6年だかにスタートしてるんですって。だから、24年。なんですって、うん。で、うちの教会の創立と同じ年だなって思ったんですよ。だから24年って、すげえなって思うのと、なんで終わっちゃったんだろうなって思うのと、うん、なんか、ネットでこう結構いろいろと調べたんですよ、うん。そしたら、やっぱり不明みたいで。
うん、あ、明確な理由を述べずに。
言ってないのとか、ほら、調子率が下がってきたとかならわかるけど、それも下がってないっていうか、むしろ、なんか、調子良かったのに、みたいな。終わっちゃったんですよ。
教啓さん自体は結構お年ですね。
教啓さんね、72歳だって言うんですよ。でも、バンバン、ダジャレ言ってたし。
だから大変だったんじゃないの
まだまだ全然って感じ。で、時々出るね、なんだっけな。八千代商科大学かなコメンテーターのね、常見洋平さんっていう人いますけど、
はいはいはい、
彼は、最終週に、なんか経済だか就活だかの話で出て、で、その時に、最後に、もう差し込んできて、うん、ところでなんで辞めちゃうんですかみたいな。
うん。はいはい。
っていうのをぶっ込んできたから、うん、あ、結構身内でも知らされてないんだな、はい、みたいな感じで。
なるほどね。
なんかネットの噂を聞くと、なんか政権の圧力じゃないかって言ってる人もいるし、いろいろなんですよ。本当に賛否両論で、終わってくれてよかった的な人もいるし。
あ、いるんだ。
うんうん。ほら、ちょっとね、こう、政治的には真ん中じゃないので。
あ、そうですね。
そうそうそう。だから反対側にいる人は、あんなひどい番組終わってくれてよかったっていうコメントもあるし、いや、私両方、ね、両方聞くので、うん、あ、なるほどなって思いながら、うんうん、なんかショックだったんです
よ。なるほどね。こう長くね、続いてるものがね、終わるとね。
はい。もう、私が、そう、結構、聞く、中心的なラジオの、多分ね、僕ね、ラジオ番組だけでね、いくつだろうな、20やそこら、ちっちゃいのも含めて聞いてるんですけど、うんうん、もう、三本の指に入る、中心的番組だったので、それが、なくなった。
狂敬ロス。
どうしよう、みたいな。荒川ロスみたいな。狂敬ロス。
狂敬ロスだね。
たくちゃんがちょっと、情緒不安定に。
なんだって
情緒不安定に。
カズくんの方が不安定。
そんなことないですよ、私は。ちなみに私のロスは、うん、朝の子供番組 NHK の、
はいはいはい、
お母さんと一緒の、
はい、
体操のお兄さんと、
はい、
もう一人、お姉さんがいる、代わりの、コッシーのやつって何でしたっけ、
はいはいはいはい、
見つけたか。
見つけた。
見つけたのスイちゃんも変わって、
スイちゃん変わった？
で、その次の、いないいないばーの子も変わって、
変わった。
という感じで。
漏れなくわかんねえわ。
子供番組のその主役的な子たちとか、お兄さんお姉さんが、この4月でガラッと変わって。
そっか。
まあ、やってないは変わんないんですけどね。
その時の時は変わらなかったんで、その子供が見てる間に変わるっていうのはなんか。
そうなんですよ。
ちょっと情緒不安定。
あ、変わったんだって。まあ、ほぼね、やってる時は朝の、このね、ご飯食べながらとか準備しながら見てたものなので、
はいはいはい、
まあそういうロスが私にもありました。でも情緒不安定、たくちゃんまでは。
俺がどれくらい不安定だったか知らないでしょ。
まあ多分、今ね、ご家族が多分、そうそうそうそう。
そうそうお薬飲んだみたいな。俺薬飲んだよ。
あん時は。
あん時はみたいな。
チョコ食べとけばって思って。
全部ぶっこんできたね。
ちょっとラーメン食べとけばね、は
い。ということで、全く関係ありませんが、平成のうちにやっておきたいことはということ。どうぞ。
平成のうちにやっておきたいこと。OK。荒川教憲デキアチ残ってる部分全部聞く。たくちゃんでした。
結構深刻なくらい今本が山積みになっていて全部置きっぱなしになってるんで本棚を買おうと思ってるのもこのタイミングで買います。マセルでした。
ピカステをどうにかして続けたいと思っておりますカズくんでした。
超新興コミュニティラジオ
達成。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。